もっこもこパレード。
こういう本を書いてるのに。
でもそんなに酔っ払う方では
ない。うん、
そう。強くもない
ですね。人生で吐いたことはないです
ね。ああ。
吐くまで飲めない。
あ、そうですか。僕2時間ぐらい前に吐いてました。
めっちゃ気持ちいいじ
ゃないですか。胃が痛くなっちゃう。
本日アンケートが、入り口で配られたと思うので、出演者のそれぞれお三方にご質問ある方はこちらに入れてください。途中休憩がありますので、その時入れていただくと後半に質問タイムがあります。
本についてでも何でも、
はい、何でも、
ね、鳥越俊太郎はの鳥越俊太郎はそろそろ個人ブログになるんじゃないかな
と思ってましたけど、触れづらい
ステージ上では言わないようにし
てる。楽屋だけにして
る。つくし徹也の劣化コピーとか言ってますからね。ひどいですよね。
それ僕じゃないです。なんか誰かに書いてある
。いや、乾杯しっとりしてからしましょうかね。
そうですね。せっかくなので、ね。
乾杯とかまあ健杯です。
そうですね。今日は。これブックスタンドに立てると異例感がすごくて、
すごいですよね。いい表紙ですよね。
ありがとうございます。あ、時代。こちらの浜崎さんがデザインしてくれたんです。編集もやってくれてデザイン。
タモリクラブで同じ。あれ何でしょう。アフリカメタルです。
デジタルメタルアフリカ。
デジタルメタルアフリカ。
本日サインしていただける、あ、はい、購入した方
に。チームむちゃくちゃ下手ですけど大丈夫ですかね。
藤倉さんも普通に名前書くから、
そうそう、下手な上にただ名前書くだけです
けど、ね、藤倉さんの持ち物かなって気になる。
なんか、あ、こういうなんかシャシャシャシャっていうのって書いたことないから分かんないです
よ。そう
です
ね。
それはだから自意識が低いんですよね、やっぱりね。小学校時代にサインの練習とかしてない。下敷きとかにサインも。
ダムさんしたんですか。
もちろん。
自意識が高い。
自意識が高いって悪い意味で、ね、
ありがとうございます。
あ、じゃあ皆さん、え、じゃあどうもありがとうございました。
乾杯。じゃないや、乾杯。
すごいたくさんお客さん入っていただいて、
みんな C の話が大好き。
そうですよね、はい、やっぱそもそも、
はい、
作り始めたきっかけってどうだったの
か。まあ、まずはこういう亡くなった方のサイトをちょっと調べて統計的に分析したいと思ったのは5年ぐらい前なんですけども、それをなんでやりだしたかっていろいろ考えてみると、5年前のさらにずっと前になんかルーツがある感じがあるんですね。僕自身がこの今ライターやってるんですけど、その前に葬儀社やってて、
でその
葬儀社、まあお葬式のことですね。で、大学が建築系の大学で、でそのまま就職してゼネコンのなんか現場監督をやったんですけども、ちょっとあんまりつまんなかったんで1年で辞めたんですよ。で辞めて、じゃあ何やりたいかなと思った最初が葬儀社だったんですね。でその葬儀社になりたかった理由としては、その何でしょうね、何の加工もされてない死の現場っていうのを目の当たりにしたくて、それを知りたい、感じたいっていうのが最初にあったんです。 でそういうのがあって葬儀社をやって1年間ぐらいやってでライターになったんですけども、でライターになった時はパソコンとかなんかデジタルデジカメとかあの辺が流行ってた時代だったんで、そういう記事ばっかり書いてたんですけど、頭の中にはこういう死に関することをやりたいなっていうのがずっとあって、でプライベートではそういう死に関する本とかをよく読んでたんですね。でインターネットも流行ってきて、そうですね、例えば1998年にドクターキリコ事件っていう、
生産会ですね、
ああいう事件が起きて、でそういうのをもうテレビでも知って見るし、インターネット上でもその掲示板の書き込みを見て、あこの人まだ生きてたんだ、この時はまだ犠牲者の女性の人が亡くなるとは思ってなかったんだみたいなのをこう自分でたどれると、でそういった追体験ができるっていう体験をして、あこれはすごい得難いことだなっていうふうに思ったんですね。
まだ初期の頃ですね、そのブログが流行って、ね、ブログでもない
こと
です
ね、
まだ そ, うかそれこそそうか、
パーソナルサイト、
まだ数もそんなに多くはなかった
ですね。で、まあ、それでブログが出てきて、ですごい増えて、で、まあ、自分自身もちょっと編集プロダクションというちょっとなんかすごいブラックなところで働いてたんですけど、そこから解放されてようやく自分のやりたいことがやれるようになったなって時だったので、うん、じゃあ何やりたいかなって思った時にその個人のサイトを収集して、はいはいはい、いろいろ語れるようになりたいと思って始めたんですね。それがたまたま2010年だったっていう感じです。
6年前、うん、あ地震の前ぐらいですね。
ですよね。
初めの頃あれでしたよね、ブログ主とかがその亡くなっちゃったらそのサービスとかどうなるのかとか、うん、あその辺結構中心で記事書いてましたね。
そうですね、一番最初は、まあ、多分皆さん気になると思うんですよ、その自分が死んだら、うんうん、そのツイッターなりフェイスブックなりブログなり、うん、これ死んだらどうなるのっていうのって、まあ、素朴な疑問としてあると思うんですよね、うん、で僕もあったんでまあ、いろんなところに話を聞きに行ったんです。そのブログ運営者とか SNS やってるところとか、でも全然答えが出てこないです、
はい、
いや別に自分たちで消してるわけじゃないし、
うん、
その自分でその亡くなったっていうのを検知してで閉鎖とか、はい、そういうことをやってるっていう積極的にやってるっていうのはもうどこもなかったんですよね、うん、結構ほっとかれてるんだ、
はい、
でほっとかれてるんですけども、じゃあ20年ぐらい前の亡くなった人のブログが今あるかっていうと、うん、なかなかない。
ないですね。
でそれはなんでかっていうと、なんかブログサービスがもう終了しちゃったりして、その流行り廃りとかがあるから。で、誰も手つけてないから勝手になくなっちゃいましたよっていう。
引っ越しとかしないからってことですね。
だからなんか自然消滅的な終わり方が結構多い。
フェードアウト。
でそういう、でもその中でも遺族がパスワードとか見つけて削除するっていう例もあったりするので、その辺のなんか比率っていうか、はい、それが全体的にどんな具合なのかなっていうのを調べるまでに結構1、2年かかって、はい、まず最初はそこでやってますよね、
はい、じゃあ僕が今死んだらツイッター、フェイスブックなんかは残りますよね。
残りますね。
で、アメブロなんで、アメーバーもなくならないですよね。
いや、わかんないですよ。
まあ、アメーバーが残ってれば、アメブロが残ってれば、
そうか、ツイッターほど盤石感はないですかね。
うん、そう、
ね。結構ブラックな感じですもんね、アメーバー。
昔普通にみんな使ってたジオシティーズとか、もうないでしょ。
ない
ですね。ないですね。
そ
う
か。
フェイスブックってタグ付けできちゃうじゃないですか。その人が死んじゃっても、はいはい、死んだ人をタグ付けしたらその人のところは更新され続けちゃうんですね。
まあ、Facebook はでもこの人亡くなりましたよってお友達とかが運営側に伝えて、で運営側が調べるっていう仕組みができてるので、そしたらツイートアカウントっていう、はい、この人今日誕生日ですみたいなところにその亡くなった人がリストアップされなかったり、
そういうびっくりした、この人の命日、今日は命日出てくるのかなと思って
シュンとなる
そういう
そうですね、
そうなんですね。あだからもういわゆるちょっとサービスを減らすような方向のサービスなんですね。
あそうですね、なんか あんま余計なことされないとか、なんかスパムとかになんか広告記事とかを、書き込ませないようにするとか。
その点ツイッターはどうなんですか？
ツイッターは基本的にはあれってむちゃむちゃ自由なんですよ、はいはい、例えば僕もツイッターアカウント持ってますけど、古田雄介のアカウントですっていうふうにやったところで別に妻と一緒に共同アカウントにしても構わないんですよ、
う
ん、
ありますよね、恋人同士でやったりする人とか。
そうですね。でだからなんか別に僕がアカウントを持ったからって、僕の名前のアカウントを持ったからって僕とはイコールじゃないんですよ。どんだけ頑張ってる。だから別に勝手にアカウントなんて誰かに任して、うん、勝手にそいつに運営させればいいじゃんっていうこともできるし、逆に言えばこれ僕が古田雄介が死んで古田雄介のアカウントがあって、これ同一のものなのっていうふうになった時に厳密にこう同一視できない、うん、だから結局ほっとかれるんです。
なるほど。なんかたまに知り合いが死ぬと、死んだ知り合いのやつがピュッとつぶやいたりするとびっくりしますよね。何か誰か何ツイートするとか、なんかそういうので
なんか一番嫌なのは、なんかジェネレーターって流行ったじゃないですか。なんかツイメーターとか、脳内が、あなたの脳内はなんかエッチ 50% ですよみたいな、あれを登録したまま亡くなっちゃってる、10代、20代の方とかがいて、3年ぐらいずっとその何々さん の脳内はなんかお花畑何パーセントですみたいなのが1週間に1回出続けてるんですよ。
ありますよね。
それがもう5年ぐらい亡くなってからずっと続いてる。
切ないなって言われて、まあ誰も止めないでしょうからね。これずしばらく続くでしょうね、ジェネレーターが
サービスで。それでそのツイメーターとかなんですけど、ツイメーターを運営してる会社がそのツイメーターを放置してるんですよ。メンテナンスしてないんで、もし遺族が気づいてなんとかこれ止めてくれないだろうかって言っても無視されちゃうんですよ。それがもうアカウントをもう停止するしかもう手はない。
ログインして、
でもそのログインのパスワードが分かんなかったら、もう完全にもう永遠に脳内何パーセントって言われ続けちゃう。
そっか。もうパスワードはメールとかが家族なら何とかメールに送ってもらってとかできるかもし、
生前に何かヒントがあればいいんですけど、もう本当にもう本気出してなんかもう複雑怪奇なパスワードとか ID とかにしちゃうと全然わかんないですよね。その誕生日とか何のゆかりもなかったりするんです。
いやでもそうですよね、確かに。ただまあ実害もそんなにないからまあいいかってなっちゃいそうではありますけどね。まあ、
実際多分害あるだろうなっていうのもほっとかれてるんですよ。自殺された方のツイッターのアカウントで、俺を殺したのは自分の職場の恋何々成田何々と、はいはい、何川何々と何々何々や実名を5人出して、はい、亡くな自殺したのが2010年の10月とかなので。はいはい、5年以上その実名がずっと漂っていて、はい、でちょっと僕も調べたんですよ、それ本当に実名なのかと思って。その人はなんか札幌市の職員だったので、その札幌市のなんか解放者とかの活動 で、その時に職員さんはこう語るみたいなところで、名前とかは出てないかなと思って、そういうの全部しらみつぶしにしていったら、なんかちょっと名前をもじってるっぽいんですよ、ね、例えば古田だったら吉田にするとか、はい、藤倉さんだったら藤木とか、はいはい、そういう風にもじったなんか近い名前の人はなんか活動してるんですよ。でそれをそのままほっとかれてて、多分、みんながやめてくれって言わないからでしょうね、ほっとかれてる。
でも別に変えた名前の人迷惑ですよね。
たまたま透明とか
ね、変更した方の名前だった
ら職場周辺の人は多分あいつのこと言ってんだろうなっていうのが分かるように多分なんか、
ただまあ自殺した人が言ってる、まああいつが俺のこといじめたんだみたいな、そういうことですよね、だから
まあ一方通行ですから
ね、別に本当にナイフで刺したとかじゃないから、まあ。まあ、ほっとくかな。
逆に俺を殺したのはこいつだってツイートしてあったら怖いです
けどね。誰が書いたんだろう。
でもやっぱり事件があるとすぐ Facebook とか調べてしまう癖がありますよね。
ニュースにも出ますしね。
そうですね。だから最近は Facebook はそういうのがあるので、 なんか大きな事件に巻き込まれて亡くなってしまった方は結構その日のうちに多分遺族がちょっと閉鎖するとか、うん、保護措置を取るとかして、まあ結構早めの段階で見られないように、
うん、多分容疑者とかもそうですよね、
うん、小池さんだったらアホみたいな写真が裸で出てる写真がテレビ出ますよ
あでも容疑者 あのツイッターとかブログとかもそのまま残ってるんですよ、うん、結構あります
ね。じゃあそれはその家族とかが何かやるか、うん、アクション起こすかどうか、
そうですね、なんですよね。この間 のストーカーで殺し、ええ、殺人はしのきてないですけど、
まあ、ショ
ー、ベッドがしの
き、アイドル、
殺人ミス、小金井のアイドル、ね、
のアカウントとかは残ってますし、ええ、
そう、気持ち悪いやつですよね、
気持ち悪い
です
、ね、
あ、僕はそういう痛い人探すの好きなんで、その暇な時はフォローはもちろんしないし、いいねとか間違っても押さないように気をつけて
読みますけど、ね、鍵のリストに入れたりします
ねまあでもそれができるのはインターネットですよね、何の足跡も残さずに、なんかこうすごい得意な思考回路の人のその残していったその文章とかをちゃんとこう、もうくまなく読める、それはあの媒体の
魅力、いいところですよね。だからミクシーみたいに足跡、昔のミクシーみたいに足跡がつくと嫌でしたけど、
ね、
今はね、本当にツイッターでひっそり見て面白いですよね。
たどれますしね、過去の。
確かに死んだ人も、そう、ツイッターとかでも、なんかありますよね、なんか死なないよみたいな書いて死んだとかありますよね。
そうですね。結構、なんかこう、闘病とかされてて、すごいこう、生きる気力を自分は死なないんだって自己暗示するためにこう更新し続ける方もいらっしゃいますし、一方でその自殺される方とかはもうなんか自分はダメなんだ、もう俺は死ぬからほっといてくれって言ってみんなをほっとかせる、でほっとかれてる舞台に自分が立つためにそのブログとかを利用するとか、そういう人とかもいたりして、結構その辺のそのなんか意図っていうか、
はい、
っていうのをやっぱり長く読んでると見えてくるんですよね。
うん、どうやって探すの、うん、
それですよね。
結構なんか日経平均とかで、はい、なんかいろんな銘柄とかを集めてるじゃないですか、あんな感じです。だから2チャンネルももちろん調べるし、はい、闘病系のそのなんかブログ村みたいなやつ
があるんですよ。ジャンル分けされている。
あれのその闘病とか、はい、その自殺とか、はい、そういうテーマのやつとかを、はい、ブックマークしてて、であとは、
死に待ちってやつです
。まあでもそういうのと、あとはそのなんか2ちゃんのまとめサイトとかで、そういう亡くなった人のなんか文言とかをなんかピックアップしてるやつとか、そういうのってなんかコメント欄とかに新たにそういやこいつも死んじゃったよなみたいなのが書かれてたりするので、そういうのもその新たなコメントがないかなって言ってチェックしたりして、そうですね、だからそういうレギュラー的なチェックするサイトが基本的には50から100あって、で大体2から3ヶ月の間に1回もチェックして、でリストアップしたやつも全部もう一度アクセスし直して、閉鎖されてたらその前の調査の時から今調査してる間に閉鎖されたんだということでこうメモっておいてデータベース化して、う
ん、本当になんか池平均と裏になってるみ
たいな感じなだからまあもう更新が完全に終わったっていうようなサイトがあったら、まあそれはもう外しちゃって、はい、別のやつ見るかっていうふうに思いますね。
だからまあ事件とかがあったらとりあえず調べてみろ、調べてみ
る、それは
調べてみるんですよね、大島テル方式ですよね、その新聞に載ってたら、
ね、
とりあえずっていう、最近だと面白いのとかありました、面白いのってどれ系がいいですか、好きですか、
ジャンル的に
突然系と自殺系、まあ突然がほとんどですよね、基本的には。だから闘病だと悪くなっていくから、
僕はやっぱり根本としてその亡くなってるその場面に触れたかったから、その葬儀者に入ったっていうのがあるので、 何でしょうね、その人の生き様とかその死に至るストーリーが残ってるものが好きですね。だからそういう意味ではですね、この本だとなんかどっちかっていうとなんか孤独な感じの更新してるやつが好きなんですね。好きっていうか興味深いっていうか、
淡々と日常が、
例えば最初の方にあるやつですと、
2つ目が世界一周の旅を始めたら盗人に殺されたっていうの
はあれは突然ですよね。
そう、切ないなと思って。だからもう海外行ってる人とかそういうのがありますよね。
例えば、あ、後ろの方でした。184ページなんですけど、
教科書みたいな
クールだねジャパンっていう、なんでしょうね、まあ、日本に関する何か記述があったらそれをまとめサイトを更新している方がいたんですね。でその方ってそのサイトとは別に女子アナデータベースっていう全国 その女子アナ、まあ、男子アナも実はデータベースにしてたんですけども、なんか出身高校と なんかそういうのをまとめたサイトを作っていて、でもうなんか誰に見られるともなく黙々とやってるわけですよ。でものすごいデータベース量になっていて、でこの方がそのクールだねジャパンの方に私はどうやら末期がんで亡くなる、もう余命いくばくもないからもう更新はしないよみたいなことを宣言してるんですね。でもその宣言の後多少はちょっと元気を取り戻したのか何回か更新をしていて、で最後の更新がでももう僕はもう無理だ、でこのサイトはもうなくなっても構わないから、でもどうか女子アナデータベースだけは残したい、更新を残したいですって
残しましたね。
そう、残ってる。で、まあ、クールだねジャパンの方も残ってるんですけど、この情念っていうのがはたから見たらちょっとバランスがおかしいかなっていうふうに感じるところはあるんですけど、でもそこの注いでる情念ってかなり本気じゃないですか。その本気っぷりっていうのがそのすごいこう興味深いというか、そうそう、
人間味がありますね。
だからもうどういう人なのかはもう50代以上
独身
ん
ですよ、ね。でこうなんかたまにコラムみたいなのその女子アナデータベースのページに書いてるんですけど、そのコラムのなんかジョークとかなんか、昔のアイドルだったらこういうのだよねって言ってキャンディーズを
古い紅白
出したりして、あ、じゃあ年代とかは出してないんですけど、どうやったら
50代かな、
オタク第一世代とかそういうふうに言われてる世代かなっていうのが類推できたりして、
なるほど、あの世代ですね、
あの世代
です、ね、でもそもそもそのゼネコンから急に葬儀社になるっていうのもどうしてそんな転職が、
多分ですね、なんか自分探しの旅ってあるじゃないですか、
はい、
僕あんまり海外とか行ったことないんですけど、もうゼネコンがむちゃくちゃ忙しかったんですよ、
はい、
まだ世の中のことよく分かってなくて、大学卒業した時にもう5時にみんな帰れるんだと思ったんですよ、5時から男って言うシーンなんで、ところがどっこいだったんですね。なんか最初に入ったところが突貫現場って言って、もう全然休みがないところで、西台っていうなんか板橋のところに寮があったんですけど、会社の。でそこに暮らしてて、現場が葉山ってなんか御用邸があるところ、
はいはい、
あそこまで朝の4時起きで現場が8時半になんかラジオ体操するんで、はい、それまでに通うみたいな生活してたんですね、はい、で全然自分の時間がないわけです、であこのまま自分は定年までこうやって働くのかっていうのをまず考えて、考えながら働いて、うん、でどんどんこうなんか所長とか逃げていくわけです
よ。ああ、
上司が逃げて、お疲れとか言ったあれが最後の姿だった感じで、もう所長に会えなくなって半年ぐらいして、で残ったメンバーでもう何でしょう、現場監督なのに自分たちまでそのなんか 左官屋さんみたいな感じで断られたとか、本当はダメなんですよ。でもやっちゃって
間に合わない
から、やってもうなんかあらゆる機材やつ道具使ってトンテンカンってやってて、
もう大工さんのことやらされてるわけですね。
で忙しい中僕は何やってんだろうって思って、うん、このまま死ぬのか、じゃあなんか自分がやりたいことやって、であダメだったわって言って次の道行った方が良くないかっていうふうに思って、うん、でやめて、じゃあ何だろう、あ、そうでしたかってい
う感じですね。偉いところだね。それはそれで死ぬ、
いろいろ突き詰めていくとそれだったんですよ。
それまで医者自体はそんなに忙しくはないんですかね。
そう、まあやっぱり亡くならないと人が、仕事が発生しないので、
まあ、常に急ですよね、仕事は。
そうですね。ただ今のこの夏の季節は忙しいです。やっぱり夏と寒いと、夏と冬はたくさん人が死ぬので、まあ、絶えず、まあ、需要があってどっかの現場に行くみたいな。
まあ熱中症とか、まあおじいさんおばあさん、
まあそうですね、あとはやっぱり正月の前にこう亡くなっちゃう人もいたりとか、お三が日終わったらなんかこう自分の目標、正月まで生きるぞがもう終わって、ああ正月まで生きたって死んじゃう。
それは気分の問題ですか。
あ、でも結構気分の問題あるんですよ。自分の誕生日を超えて亡くなる方って結構多
い。なるほど。なんかもうそこまでは頑張ろうって思ってて、
多分そういうのあるんじゃないですかね。
おまわりさんとかに話聞くと、クリスマス正月は自殺者が多いって聞きますけどね。
あ、それは、周りが楽しそう
っていうことなんですかね。あ、まあ、なんか浮き彫りになるんですかね。
ちょっとバレンタインとかハロウィンとかも。
あ、ハロウィンはどうだろう。楽しそうだけど。
楽しそうだけど仲間に入りたくないですよね。
クリスマスはちょっとわかる気がしますね。
なんかハロウィンなんて普通にね、混ざればわかる。
小さい頃から死のことに興味があったとかいうわけではなく転職したんですか。
いや、多分今思えば小さい頃から死に興味がありました。僕が生まれて小学校1年生ぐらいの時に東京ディズニーランドって行ったんですよ、はい、その頃僕名古屋だったんですけど、親がちょっと奮発してこうディズニーランド連れてきてやるって言って連れてってもらったんですよ、うん、でも全然面白くなかったんですよ。あんまりなんでしょうね、ミッキーマウスが可愛いと思えなかったんですね、なんか甲高い声で喋ってるし、みんなチヤホヤされてるけども、本当にお前こいつは可愛いのかっていうふうにちょっと自問自答すると、いやこいつは可愛くないなって思う。
可愛くない小学生ですね。
みんなにこうエレクトリカルパレード始まるよとか言って、なんかキラキラしたのをやってくるんですけど、うん、それを見て何か人生プラスになるのかっていうふうに思ったりしてて、
ネガティブな小学生ですね。
でこうなんか学校とか行くと、みんながなんかドリフの真似とか、ドリフっていうか多分当時は変なおじさんとか、ああいうのの真似とかしてるんですけども、そういうのもその芸人さんがやるから面白いんだって、なんでお前がやるのっていう感じがして、あんまり面白くなかった
、ね。
で、何が一番興味惹かれたかっていうふうに考えると、日光機墜落の、淡々と、
ね、
カタカナで亡くなられた方の、
搭乗券の名前が、
搭乗券の名前でこう、何々さん、何歳みたいなのが出てたりするのがすごい印象に残ってたりして、あれは何だろうっていうふうに思って、まあ、当時はやっぱりそういうのを興味持つのは不謹慎だとは思ったんですけども、うん、でも振り返るとやっぱり一番心を揺るがす、なんか心が動いたのは、うん、そういうのですね。
まあ実際そうですけどね、テロの映像なんかこうニュースとかはもうショッキングですよね、やっぱり。
なんか積極的ななんかエンターテインメントとかよりも、うん、その人間のむき出しの何かが出てくるっていう瞬間とかにやっぱり興味を持つのかなって自分では思いますね。
面白いですね。
ね、いや面白かったですよ、東京ディズニーランド。
東京、あ、僕意外と好きですよ。
村田さんあんまり興味なさそう
な。いや、僕ディズニーランド行きますよ。デートだ、大体ディズニーランド。
はしゃぎますよ、あの耳とか。
耳つけるんですか。
そこまではさすがにしない。でもなんかまあ、なんていうんだろう、ワンパケでこう完全パッケージで楽じゃないですか、遊ぶ分には。まあ そうですね。まあでも。
でも本当は樹海で死体探
してる。ディズニーか樹海か。
そう、ディズニーか樹海かって実に比べられる方が。かわいそうです。
でも樹海ですよね。
それは樹海ですよね。行ってる回数の段違いに多いですからね。3、40回行ってますからね。そうですね。なんか、葬儀社って結局どういう仕事をしてたんですか？
ですね、まあ、結構小さい葬儀社だったんで、自分のところにお仕事の依頼が来たら自分のところでやりますけども、ちょっと大きな葬儀社に手伝いに行くってのが結構多かったんですね。だからそれで当時はその警察好きとか病院好き の、 あの葬儀社とかそういうのがあってして、そういうところに手伝いに行くと、まあ、病院で亡くなられたら霊安室に行って遺体を修理をしてとか、警察好きの場合は変死体が発生した時にその現場に行って、まあ、ブルーシートで修理をしてとか。
あれ葬儀屋さんの仕事なの？
そう、多分都心はそうだと思います。で、まあ、その警察好きの時に修理に行くっていう時が僕が当初望んでいた、全くその誰にも手をつけられてない亡くなったその瞬間のままのその中空間とかがあったりして、それはすごい未だに印象に残
ります。鑑識が入った後みたいな。あ、でも普通に、
まあ、警察の方
もちょっといらっ
しゃいますけども、でもなんかあんまりその動かさないじゃないですか。であとは本屋さんとかが遠巻きに眺めてて、でまあ無事とかも湧いてたりとか、その体は崩れてますけども、その人が亡くなる瞬間まであったそのなんか食べようと思っていたおはぎとか、おはぎをこう開けたまんまにして食べようと思って、多分その箸をこうやって置いてて、その時にうって多分心臓発作とかでなくなっちゃって、その箸がなんかこう夏なんですけども、こたつにこたつをなんかその布団引っぺがして普通の机として使っているところにこう箸が1個上にあって、自分の太もものところにもう1個が置いてあったっていうのがすごい鮮明に覚えてて、っていうのがもう
心臓発作とかでなくなったってことなんですよね。ああ、それはリアルですね。なんか実行物件というか清掃の仕事とかもありますけど、あれも死体が持ってかれた後ですからね、やっぱりね。まあ、死体があるってすごいですよね。
そうですね、別に何のモザイクもかかってないし、
そうです、まあ、
その自分の死体
リアルですからね。
でもまあモザイクなんて本来はないじゃないですか、ないのになんかこうこれ見ていいのって思っちゃうじゃないですか。そのまあめったにないですけど、その亡くなった人がその視界に入ったりした、でもそれがなんかちょっともうメディアにちょっとこう騙されてるっていうか、その影響を受けちゃってると思うんですけども、ありのままのそのものを見たい、そこにショッキングなものがあったとしても、それはなぜそこにあるのかっていうのを考えたいっていうふうに思うんですね。
意外とあっさりしてますしね、なんかこう、
ああそうですね、なんか都市伝説とかですね、隠せば隠すほど、なんかその亡くなってその腐乱してる遺体とかはなんかもう一生ものでもなんか鼻の裏に匂いがこびりついちゃって取れないとか、1週間もお前飯食えないぞとか焼肉食えないぞとか言われてたりするんですけど、僕はそのだいぶ腐敗が進んだのをこう型をこう収容した時に出た仕出し弁当が焼肉弁当だったんですけど、普通に食べましたし、まあ美味しい。
別にそうなんですよね。
全然確かに臭いんですけど、でも別にこの世のものとは思えないものっていうか、別に肉体ですからこの世にあるじゃないですか。だからそれが別に腐敗したところで別にこの世の
ものあるし、だってまあ自分が感じるレベル以上のものはないんで、別に。
そうですね。
まあ臭いですけどね、確かに。僕らが普通に骨格標本を作るので腐らせるんですけど。
あれはなんか何でしょうね、 血と 内臓液が
多分臭いのかな。そうそう、ね、だからやっぱり内臓があるものの方が臭いですよね。その、ただでも結局最終的には一緒ですけどね、その本当に腐らせると臭くなりますよね。
あ、川に打ち上がった魚が腐っててもすごい匂いしますね。
あ、まあでもあれの方向ベクトルはあれですよね。
ベクトルは、
なんかよく言うのは、もともとは結構食べ物を見つけるように発達してたっていう、だからこうその匂いをたどっていったら見つけられるわけだから、だからハイエナとかは少なくともいい匂いと思ってるわけだから、まあ所詮 そう感じるんだけど、まあそこまでじゃないのかなと思うし、なんか一番僕が思うのは、首吊ってるとみんななんか目と口が、
あ、言いますよね、
うん、ガーって見たことないですからね、そんな死体は意外と普通ですよね。で
もなんかそう締め方によるらしいですよね、うん、
軌道を最初に締めるとこう苦しいからカッってなるんですけど、大体首の方が、あの静脈の方が締まるので、血が行かなくなってこう落ちたみたいな感じの死に方をするので、あんまり苦しそうじゃないですね。
そうですよね、その亡くなった後もそのここに U の字 の、 その跡がついてるだけで、別にそれ以外はそんなに、
そうですね、
ちょっと身長は伸びてるけどって
伸びるんですか。
伸びますね。
へえ、
そう、なんかその遺族の方が、まあ、大体この方は身長何センチでって言って、はい、ひつぎギリギリだったりすると、うん、で首吊りされたりすると、うん、あ、じゃあこのひつぎじゃちょっと合わないなっていうので調整したり。
それはどこが伸びるんですか。
いや、もう全体
が吊られちゃうから、うん、
だから僕もこうバーって吊るされてたら伸びるんですね、身長が戻るんだろうけどあ、まあ骨がこう隙間がくってことでしょうね、引っ張るから、
まあまあ、肉体は肉体っていうかその物体ですからね、
だからまあでもそのえぐい死体ってでもそんなに多いわけじゃないですもんね。
まあそうですね、
ラッキー感ありました
まあ、まあ、そうですね、
あの闇側の人間、種族的には闇側の人間です
闇体
制、だから意外とね藤倉さんとかしたいとかダメなんですよね。
まあ、ここダメ、うん、まあ、ほとんど見たことないですけど。
あ、そうなんです
ね、痛いやつとかもダメなんですよ。
痛いのもダメ。あ、まあ、でもあの死体よりもやっぱ生きてる人間が痛めつけられてる方がダメです
よね。あ、それはでもね、それはそうですよ。
やっぱり。僕は多分1回ぐらいかな、人の死体を、まあ、まあ、透明したけどね、家の近所の川で死体が。ちょうど朝野球の練習行くときに
水死体は確かに、
うん、でもただこう 真っ白いの透明から見ただけなんで、あ、そんな不乱してるのは遅いんじゃない、ね、
でも寝てる人と死んでる人ってなんでこう見て分かるんですよね、不思議ですよね、ただ同じ目を閉じているのに。
生態的な活動を、うん、その無意識化でもしてるか否かってなんか表に見えますよね、
うん、まあ、だって一気に止まっちゃうわけですもんね、うん、免疫系も何のかも、うん、だから常に全力で防御してますもんね、外から来るそのいわゆる病原菌だったり何だったり、それが一気に止まるから。
そうですね、なんか微妙にその生きてるっていうか、その皮膚とか呼吸してるっていうのがなんとなく当たり前に見えてて、それがその目的に動いてるか否かっていうのと含めて、あの匂いを発するとか皮膚でその振動を感じるとか、その全部含めて多分、あ、動いてないっていうのがなんか見えてくるんですかね、
うん、色が違いますよね、なんかこ
う、ああ、うん、そうですね、まあ血がもう裏っかいちゃいますもんね、やっぱ血便変わってる、
そうですね、
昔あれですよ、あのそのヘンプロもなかなかブラックの
ことだ
った
ので、
あの自由がなかったんですけど、それで辞めた後に、まあ、延長線上の仕事を、まあ、今も続けさせていただいてるんですけども、やるときに何か新しいことをしたいと思って、最初に始めたのが、あの多摩川であの水死体が上がったらそれを発見したいという、自分的には多摩川、
はいはいはい、自殺者多いですからね、
を調べたんですよで、まあ、見つからなかったんですけど、でもそのなんか満潮時干潮時とか調べて、干潮時だったらそのなんか吉野、藁の内側に入れる、でそのホームレスのあのなんか三次元みたいなところを進むと、なんか新しい、なんか隠れダンジョンみたいなところ行けるとか、
行けますね、
あれでこう見つかるんじゃないかなって言って、なんか遺留品とかをこう見たりっていうのをやってましたね。
でも見つけてはいない。
見つけ
なかった。残念そうなんです。確かにいつも僕大好きで行く きますけど、多摩川って、あの、死の匂いしますよね。なんかこう、やばい感じしますよね。
でもこの間、そう、ジョギングしてたの見ましたよ。あの、亡くなられ、あの、多分ホームレスの方が亡くなられて、あの、キープアウトの、
はいはい
はい、やられて、警察、神奈川県警かなんかがこう、なんか実況見ました
。川崎サイドの方ですね、じゃあ。あ、バイク乗ってるんですけど、その、まあ、スーパーカーブなんで横抜け渋滞とかがあって横抜けでずっとしていくと先頭で事故出て死んでるっていうのはよくありますよね。あ、で運転手さんがこう、まあ、死んでるかどうかは分かんないですけど、なので生きててもかわいそうだなと思うんですけどね。あの箱根とかだと上の方で事故ってるのも救急車もなかなか来れないし、なんか車の下からヒール履いた女の人たちがニョって出てたりとか、そういうのはね、ちょくちょく見ますね、車乗ってると。
でも別にそう、あ、死体が好きなわけじゃないんですよね。
死体わけではない
んとかね。
野田さんは死体が好きなの。
でもね、僕、あの樹海マニアの人と最近知り合って、まあ、それは本当にマニアなんですけど、最初会った時にこれこの間見つけたやつみたいなので死体見せてくれたんですけど、女の人の死体で、急にその女の子が喋り出して死んじゃったとか言った。顔をね、動かすアプリで死体の顔を動かすアプリっていうね。もうその人の死体の前で飯食うし、なんかね、もうすごいですよ。 でもすごいエリートサラリーマンで、あの、そうなんですよね、もともとポルシェ乗ってて、ポルシェで樹海に毎週末来てたんです
けど、幼少期に何かあったんですか。
いや、ね、あんまり話してくれないんですけど、何なんですかね。だから結構やっぱり言って、僕とか古田さんとかじゃなくてゴルゴ的というか、やっぱり言っても商売にしようとか、もうプロでやろうと思うんですけど、はい、なんかレクター博士寄りの、だから本当にヤバい人だっていうね。
こういう自分のそのなんか内面を話すと結構人に惹かれたりするから、結構場所を選んでたりするんですけど、でもそういう人とは一緒にされたくないです。僕はそっちまでは違うんだっていうことは強く言う。
離れてみると大体一緒ですけどね。なんか太陽系みたいな流れ
が一緒ですけどね。
そうそうそう、なんか
狭い中で
狭い中で言ってるだけで、他の大体の人はもうまとめてぽいって言われるやばい人たちで。
じゃあ前半そろそろ、
ね、そうそうですね。じゃあ、ちょっと休憩しまして、後半は実際見ながらやりましょうかね。
僕はロックを信じへんぞ。パンクなんて信じるか。音楽なんか信じへんからな。俺は幸せになりたいから、幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために信じているのはゴースト様。